猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第321回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
北九州はどうですか？暑いですか？
いやー、ずっと曇りですね。最近もなんか台風が近いし、
ね、あ、そうですよね。
雨だったり、うんうんうん、なんやかんやであんまりなんか良くない感じですかね、
はい、横浜はもう今日は晴れ、朝から晴れてちょっと雲が出てきましたけど、30度超えて9月だというのに真夏の天気ですよ、う
ん、ああ、うん、すごいですね。
参りました。
なかなか
ね、やっぱ体調崩しやすいんで、猫好きさんもね、健康管理には十分お気をつけください。
はい、はい、いけます。
はい、はい、で、今回が本編は今回多分最後の三部作の最後になりますが、スーパー銭湯の話ということで、
はい、
はい、流していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、猫のしっぽ。
してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言っときましょうかね。京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして、人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
あとスーパー銭湯っていうと、まあお風呂ももちろん、そういうサウナとかね、お風呂もそうだけど、例えば食事ができる、よく、ね、レストランとかも一緒に入ってたりとか、なんか、
はい、
くつろげるようなところがあったりとかするパターンがあるじゃないですか。
はい。だいたい私はソフトクリームを食べます。う
ん、ああ、なるほど。
うん、その、なんだろう、はい、お風呂で入った分以上のカロリーを必ず摂取して帰ります。はい、
摂取して帰ると。
はい。摂取したくないんだけど、うん、
はいはい、
まあ摂取してしまいますね、はい、うん、
お風呂上がりに腰に手で牛乳とかそういうパターンじゃなくて、やっぱソフトクリームです。
いやー、うーん、腰に手当ててコーヒー牛乳の後のソフトクリームです、
うん、ソフトクリームだ、
うん、でお腹壊して帰るパターンです。はい、は
い、いや、それは水風呂入って
冷えちゃってるしところにね、
そこにソフトクリームでお腹痛くなっちゃうじゃないですか。それこそ、
いや、もう完全にお腹痛くなるんですよ。けど
でもやめられないと、
ソフトクリーム、やめられないですよ。
風呂上がりのだってガンダム、そうだよね、ソフトクリームはやめられない、
だってあれでしょ、ガンダムさんも体もうね、うわ今日熱帯夜だ、暑いな、もう今日帰り仕事、終わったからビール飲もうっつって、めっちゃ飲むじゃないですか。冷たいキンキンのビール。
最高に
美味しいですよね。うん、それ明日もなんか下るだろうなって思っても2杯目いきますよね。
いきますね。
うん、一緒です。
やっぱり。
やっぱりですよ。やっぱ人間体に悪いことが好きなんですよ。
そう
ですね。うん、そういう生き物なんですよ。
なるほど。
そういうことにしておきましょう。
そういうことにしておきましょう。うんう
ん、はい。
で、この間、その、ゆめちゃんと行ったスーパー銭湯は、
あ、はいはいはい。
大人限定なんですよね。
何それ、
中学生以上じゃないと、要は保護者がいても小学生以下は入れない。
めちゃくちゃいいな。
だからすごくね、静かで落ち着いた感じでよかったですよ。
あー、すごい素敵ですね、そういうところ。
あえてそういう戦略を取ってるんでしょうね、なんかね。
あー、
中学生以上じゃないと入れません。
はい、
それは親が同伴でも保護者同伴でも。
だ
からすごくね、なんか落ち着いた感じでゆったり入れてよかったですね。あ、こう最近そういうパターンのスーパー銭湯あるんだと思って。
あ、いや初めて聞きました、ね、そういうのあるんですね。
普通はなんか回転寿司とかね、がセットになってるスーパー銭湯とかあると、やっぱ子供連れが多いじゃないですか。どうしてもファミリー中心になっちゃったりするじゃないですか。
てか回転寿司がくっついてる、スーパー銭湯があるんですか？
とかいうのも、
それを知らない。
近所にあったりして。
あ、そうなんだ。そう、
レストランの代わりに、そう。子供、っていうかファミリー目当てで。で、なんかイベントをやってますとかね、土日は。
へぇー、いや。戦略がすごいな、いろいろ。
だから、そのお店によっては全然そういうふうにいろんなパターンがあって、たまたま、ね、行ったら、その、子供っていうか大人限定っていうところがあったら、ここいいねって言って、で、割と新しそうだったんで、初めて行ったところだったんですけど、もう結構正解でした。また行ってみようかって。
ああ、いいですね。
いや、ただ週3はないな。月1、私の場合は月1でも、か、年に1、2回行けばいいかなぐらいな感じですね、スーパーセントは。
ああ、そうなんだ。
あんまりだから、そう、そんなに、毎週とか毎月行こうっていうほどのあれはないかな。まあ中にはね、やっぱり猫好きさんみたいに回数券買って通っておられる人っていっぱいいるみたいなんですけどね。
いや、もう安かったら本当に回数券ガンガン買って、いや、まあ回数券っていうか、あの定期券欲しいですもん。本当あったら本当すごい行きたいです。
たまにはいいけど、そんなに通うってほどもないか、みたいな。どっちかというとなんか温泉の延長みたいに考えちゃってたんで。
いや、私もそういうふうに考えてるんですけどね。
でもやっぱり、楽しいと。
うん、そう。あれも同じように考えてるんだけど、ちょっとなんか入れ違ってるな。
まあまあまあ、そうですね。
まあまあまあまあ。
あと、あの、スーパー銭湯って通常温泉じゃないじゃないですか。なんか湯を沸かしてるとか。銭湯、
はいはいはいはい、
銭湯なんで。
はい。
で、その、たまたまその近所っていうか、その、この前行ったところは、お湯、1400メーターぐらいの地下から、なんかお湯を汲み上げて、持ってる自然温泉です、みたいな。
ああ、じゃあ、温泉の機能が少し入ってるんです
か、ね、ちょっと入ってるって。
効能が。
そうそうそう、効能がね、若干、アルカリなんとか線みたいな。
へえ。
いや、で、そこでふと疑問になったのは、いいね、まあ、それはそれでよかったんですけどね。
はい。
あの、そこでふと疑問になったのは、あの、よく、温泉に行くと入湯税って税金取れるじゃないですか、余分に。
はい。はいはい、はい。
1日あたり300円ぐらい。そんな高い金額じゃないけど。
なんか、はい。3,400円取られますね。
3,400円ぐらいの入湯税とか取られるじゃないですか。
はい。
で、そこ、温泉っていうか、あの、温泉のですって書いてある割には入湯税とかなかったんで、明細見ても。
へぇー。
へぇーと思って、どういう基準で入湯税って取られるんだろうって思ったら、どうもその温泉の観光地。
はいはい。
で、その、観光というかその温泉を維持するために各市町村というかまあ県だかそういうところが単位でその税金を取ってるっていうことなんで、別にスーパー銭湯でかなっていうかその温泉だから必ず入湯税を取らなきゃいけないっていうことじゃないみたいなんですね。単にお湯は温泉だからっていうだけで。
そうなんだ。で、もうなんか温泉的な施設を経営するにあたって、はい、もうなんだろう、必ずその民衆から入る人からは取らなきゃいけないっていうルールなんだと思ってました。
そう、私もだから温泉の源泉を引いてると必ずそれ税金取れると思ってた。そうじゃなくて、
へー、
温泉 街っていうか、その観光地としてね、温泉をある程度旅館とかがいっぱい温泉宿みたいなのが集まってるところは、そういうところの例えば観光だとか、
はい、
そういうのいろんなことを維持するために、
うん、
全体として税金を取りますよ、そう、観光地として税金を取りますよっていうことみたいですね、そう、温泉地として。
でも普通の銭湯とかでも、うん、取るじゃないですか、
うん、だから取ってるところもありますよね。そこはそういうふうに、そう、市町村の考え方で、そこがある程度銭湯で温泉が上がってるようなところは、そういう施設を維持するために税金をその一部使ってますよっていうことだと思うんですね、その入湯税。
だから知らなかった。
結局温泉宿に泊まった時とか、そういうツアーとかで取られるじゃないですか、入湯税っていう。
はいはいはい。
だから温泉入っても入らなくても必ずそういうとこ行くと税金取られるんですね、その入湯税。
そうなの？
泊まるだけで。そう。例えば泊まって、実際に一回も温泉入らなくても、入湯税は取られると。
あ、なんかそれはそれでなんかちょっとぼったくられてる感が、うん、いや、まあまあ、その潰れてほしくないからいいんですけど、うん、あ、そうなんだ。
銭湯みたいに入るたびに、例えば、その税金を取られるわけじゃなくて、
へぇ、
その温泉宿、その地区の、該当となってる地区の温泉宿に泊まるだけで、一泊すると一日あたり300円とか、200何十円決まってるらしい。それも一律じゃなくて、市町村によってある程度。まあ、ガイドラインはあるけど、だいたい200円から300円ぐらいの間、みたいな。
へー。
感じみたいです。というのをちょっと調べてね、びっくりしましたけどね。
いやいや、ほんとびっくりです、ほんと。知りませんでした。
だから、その、スーパー銭湯っていうか、まあ、そういう温泉のお湯を使ってても別に入湯税取られるわけじゃないというのを知ってびっくりしましたけど。
あ、そうなんだ、
うん。そうなんですよ。
なんかギリギリその水みたいなやつは取らないけど、
はい、
その効能が入るともう取るっていう、そういうなんかね、ものなんだと思ってました。
私もそういうもんだと思ってたんですけどね。
へえ、やっぱちょっと、ね、調べてみるもんですね、うん、本当。
びっくりしましたね。例えばその温泉宿泊まって1日何回温泉入ろうが、入湯税はその1日分300円。
あ、そうなんだ。
っていうことですよ。何回入ろうが、または1回も入らなくても取られるときは取られると、その地区はね、温泉地区っていうか
を利用したらってことですよね。
そう、うん、を利用したらっていう、
へえ、
ことらしいですよ。
あ、そうなんだ。ちょっと今度気にして明細を見てみます、うん、ちゃんと。
だからスーパー銭湯は普通、ね、そういう観光地じゃないので、うん、ただお風呂屋さんだから入湯税っていうのはない。
へー。
整理になってるみたいですよね、どうもね。
すごい、そういうのを調べようって思う観点が違います。
いやいや、ちょっと気になって、
ね。思ったことなかった。そんなもう絶対だと思ってたから、
うんうん、
そうなんだ。
そういう感じで面白いですね、ちょっと調べてみるとね、
ね、うん、本当に。
いやー、でもぜひ、じゃあ北九州で調べて行ってみてくださいよ。
いや、そうですね、はい、いや本当はね、いや行こうと思ってたんですけどね、うん、いやでもなんか大きい過ぎるところは結構それこそなんか、はい、あのお子さんとかも利用が多くなるじゃないですか、ね、大きいともちろん、
あのファミリー向けというか、イコール、そう、家族連れが多いから、
そう、それイコールやっぱり、うん、なんだろう、なんか結構おしっこしちゃう子とかもいるじゃないですか、子供とか、
うんうんうんうん、
そうするとその大きいところになればなるほど、うん、そういうのを除菌させる、
うん、
漂白的なものが多く入ってるんですよね。
うん、多分そうでしょうね。はい。
うん。なのでなんか大きければ大きいほど施設は素敵でも、うん、肌には合わないんですよね、お湯が。
う
ん、
まあそりゃそうでしょうね。
そう。
ね、塩素とか、そう、プールじゃないけど塩素が強かったりするとね、そうだよね。
そう。それでなんか結構体が荒れちゃうタイプの人間なんで。はいはいはい、だからちょっと行くの迷ってたっていうのはあるんですけど、うん、
それはちょっと大人向けのところ探してみられると、最近そういうの増えてるみたいですよ。
ねえ、ね、ちょっと北九州でもちょっと探してみます。
もしかしたらそういう例えば中学生より下小学生は禁止みたいな、
ダメとか
ダメっていうのもあるかもしれないですよね、うん、小学生以下は禁止みたいな。
そうですね、うん、ちょっと
そういうところは結構いいかもしれないですよ、落ち着いて
入れます、うん、はい、また行ったらちょっとじゃあ報告しますね。
そうですね、またレポート、
はい、
楽しみ、
はい、わかりました。
まあね、九州地区のね、リスナーさんなり、ポッドキャスターさんなりに聞いてみて、おすすめのとこがあれば、北九州。
あ、そうですね。
っていうのも、
うんうん、
ね。
そっか、今度飲み会あるから聞いてみようかな。
ね、その時ぜひ、はい、あの、あれじゃないですか、北九州だと大場さんとかね、いるんで、
うんうん、そうですね、
聞いてみられるといいんじゃないですかね。
はい。
はい。はい、ということで、結構話が盛り上がって、40分以上になったんで、はい、これ多分前編後編に分けて配信ということになるかと思うんですけれども、
はい。
はい。ということで、今週の本編は、スーパー銭湯の話でした。
はい。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい。今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。9月1日、あやほう、一部で姉ちゃんは、サラエボさんから、バレラジビール部と猫のしっぽ今日の一杯というハッシュタグにいただきました。8月最後のビールは近所のガストロパブで、バーバロガオとプリトーと一緒にいただきます。写真はないのですが、昨日はタボルグですかねを飲みました。うん、なんかスペルが難しくてこれはわかんないな。これはキベさんじゃないとわかんないかな。私はなんか、こう、全く、このサラエボのビールというのは、全然不安内なので申し訳ないんですが、なんかでも、名前を見ると、ツボルグですかね。昨日はツボルグを飲みましたって書いてありますね。はい。多分そうじゃないかな。よくわかりません。ごめんなさい。いや、すごいですね。まあ、こういうちょっと、海外のビールというのも珍しくていいですね。まあ、うちの、ね、今週の一杯コーナーであんまりメジャーじゃないマイナーなビールということでありがとうございました。はい、9月7日フリーダムチンパンジーの佐藤さんから、晩ご飯は簡単美味しいチキンステーキを作りました。お、佐藤さん料理されたんですね。はい。いただき物の絶品スモークチーズ、妻も美味しいと絶賛に合わせてフルボディの赤ワインを、安いワインですけれど、一流ソムリエが言うには空気含ませて振ればワンランク上がるそうです。というふうに、猫のしっぽ今週の一杯のハッシュタグとバレラジワイン部のハッシュタグでいただきました。はい、ありがとうございます。うん。なんか、ね、素敵な、おしゃれな晩ご飯というかディナーを作られて食べられたということですね。私はチーズは苦手なんですが、スモークチーズはね、かろうじていけますね。はい。そうか、美味しいチーズに赤ワイン、もう美味しいチーズにやっぱ赤ワインですよね。はい。で、フルボディの赤ワインを、頼まれたということで、写真を見ると赤ワイン、これアルパカですね。うん。これ本当に美味しいですよね。アルパカの絵の、可愛い絵の書いてある。ラベルが見えますが、フルボディ、チーズはそうですね、ちょっと濃い味の赤ワインとかが合うかなというふうに思います。アルパカのね、赤ワイン本当に安くてこれリーズナブルですけど美味しいワインだと思います。空気含ませるとワンランク上がるということで、ワイングラスに入れて少し揺すってあげると空気が混ざってね、香りがパッと立つので美味しい、なお一層美味しくなるという原理ですよね。はい、ありがとうございます。はい、そして大バカさんから今晩の一杯、ということで、これはインスタグラムに写真をいただきましたが、あ、森の風香るという、これは何でしょうね。おー、ウイスキーですかね。キリンウイスキー、オークマスター、富士御殿場蒸留所、森の風香ると、これ初めて私見ました。ああ、こういうウイスキー出てるんですね。カナダドライ、ジンジャー、カナダドライで、 の、これソーダですね。トニックウォーターで割られて飲んだということなんでしょうかね。はい。グラスはブラックニッカグラスですね。まあ、なんか、いいですね。はい。三つとも全然バラバラなところがなんとも、いい感じじゃないですか。はい。ブランドが全部違うと。いやー、でもね、森の風香るって初めて私も見ましたけど、こういうウイスキー最近出てるんですね。はい、ありがとうございます。いやいや、今週はなかなか、色とりどりのお酒が紹介できてよかったです。はい、ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグ、シャープ、猫の尻尾と、アットマーク、キャッツテルポッドキャスト公式のアカウントの方にいただいたメッセージから紹介していきたいと思います。9月2日、鬼おろしさん。これは、お弁当の蓋というポッドキャストをやられている、ポッドキャスターさんですね。319回、320回拝聴しました。ハッシュタグ読みと番組の話までありがとうございます。水風呂の、ベールは未体験ですが気持ちよさそう。猫好きさんの水風呂愛が伝わってきましたということで、メッセージいただきました。はい、ありがとうございます。今回ね、319回から続いた、スーパー銭湯の話ですけど、あと321回、今回で完結戦。前中後編3部作で完結しましたけれども、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。猫好きさんのね、水風呂愛。いや、これ私ね、ほとんど水風呂入らないので、こういうベールの水風呂の、こういうなんか、膜というかですね、そういうのが、体の周りに張ってっていう感覚がね、全くわからないですね。今度行ったら試してみようかなと。スーパー銭湯行ったら試してみようかなとは思うんですけどね。はい。はい。鬼おろしさん、ありがとうございました。ということで、今週は1つだけでしたね。はい、いただいたお便りコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい。今週の手島まさきさんコーナーは、前回に引き続き、僕のスーパースターというアルバムから2曲目のですね、We Get Together という曲をお送りします。では、お聴きください。
We'll get together, and there's a reason why.
猫のしっぽ。
はい、それではエンディングです、はい、今回は久々にまた猫好きさんと収録ができたので、オープニングとエンディングと取りだめ分ということで、はい、収録できてよかったです。はい、
はい、
はい、ということで、じゃあいつものいきますか。
はい、
はい、
ではではいきますよ。
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。はい、
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。
はい、今週はです、あ、22回か。テイク2ですね。あれ？
はい。
あれ？ちょっと待って。あれ？違うな。21回でいいんだ。
はい、21回。このまま流しましょう。
いやいやいやいや。しまった。
はい。
ちょっとここはカットしますんで。
はい。
はい。